朝日新聞ポッドキャスト。
朝日新聞の神田大輔です。今回はですね、政治部から野党取材キャップの今野忍記者に来てもらっています。今野さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
というわけでですね、立憲民主党の話から始めようかなと思うんですけれども、どうもですね、菅政権のですね、支持率が下がっているのに立憲に対する支持が上がっていかないみたいですね。
上がっていかないですね
どうしてですかね。
これどうしてなんですかね。まあ、私日々野党の取材してんで、もう私が逆に皆さんにお聞きしたいぐらいですけどねこうい
やでもちょっと一応感じるところとかあるんじゃないですか。
はい、ただまあ政党支持率と、あの2つ聞きますよね、世論調査って。もう一つが、あの選挙今やるとしたらどこに出たいですか。
ああ、なるほどね。
はい、政党支持率はもう 5% から 10% ぐらいを行ったり来たりぐらいですか、朝日新聞で。他はもっと低いところもありますよね。なんか 3% の数字が出て共産党より低かったりしたところもあったので、まあ、野党第一党で今衆議院が100人以上、衆参合わせると150人以上のね、一応野党第一党なんで、ちょっと寂しい限りなんですけど、まあ、比例の投票先で見ると最近ちょっと伸びてきてて 10% 超えてると思うんですよね、朝日新聞の調査だと。他でももう少し、まあ、ばらつきありますけど、あの、多少良くはなってきているので、まあ15とかまであれば、また選挙前に政権が支持率がもし下がるようなことがあれば、まあ、受け皿としての野党第一党として少し可能性を感じるぐらいにはなってるかなと思うんですけど、ただ神田さんのおっしゃる通り、まあ、まだ野党第一党として不十分だと。特に、政権交代の民主党なんて支持率普通に20とか30近くあった時もありましたからね。
そうですよね。
そう考えればやっぱり寂しい限りだし、あの野党第一党がこれではやっぱり政治に緊張感生まれなくて、7万円の接待とか役人の方も受けちゃいますからね。
そうですよね。そう、立憲民主党の内部では、そういうその支持に広がりを欠くっていう状況をどんなふうに分析してるんですかね。
やはり、まあ、若手議員、中堅議員焦っていたり、その数字の伸び悩み、もしくは自民党の支持率がやっぱり菅政権下がっても自民党の支持率下がらないですからね。
そうですよね。
そうすると、例えば分かんないですよ、解散総選挙前にパッと本の表紙上げ変えちゃえば、一気に自民党がまた雪崩を打った勝利をする可能性もあると思うので、あの野党立憲の人たちはやっぱりその自分らの政党支持率が伸びないとこに加えて自民党支持率が落ちてないとこもすごい気にしてますよね。
ああ、もう何せね、今年は必ずその総選挙あるわけですから、直接その選挙の結果にね、跳ね返ってきますもんね。で、一つね、そこでまあ気になるというか、あの、まあ、自民党もね、今その菅さんをこう看板にして戦えるのか、そんな話が出てるようなんですけれども、立憲の方どうですか。枝野さんを看板にするっていうことで戦えるっていうことに関しては、党内では異論とか出てないですか。
それがあまり、まあ、私の知る限りだと出てないんですよね。枝野さんに対する、まあ、いろいろ個別に、ね、政策とかの立ち振る舞いで不満を言う人はいても、まあ、2つあって、理由はですね、1つはやっぱり、じゃあ枝野さんに代わって誰だったらいいんだと、
まあね、
いうのが1つ、もう1つあると思うし、あともう1つはやはり、まあ、枝野さんもですね、いろいろ言われはしますけど、まあ、ここのとこ数年野党がずっと分裂して一強多弱を許してきた中で、まあ、ここ 1,2 年かけてですね、あのそもそも希望の党騒動ですね、希望の党騒動があって、前原さんがパクッと言ってですね、
広かったですね、あれはね、
小池さんがバッともう言ったら一気に失速してですね、で、あの時に、まあ、排除された側にいたのは枝野さんが立ち上げたのは立憲民主党当時のですね、でそれで希望の党が後々国民民主党って今の玉木代表の党に分かれていくわけですけど、はい、あの時の選挙でバラバラになって、もう実は立憲と国民の比例票なんか足すと自民党より多いんですよね。なのにやっぱり野党の票が割れたことで、まあ、自民党には公明党創価学会の票もつきますから、まあ、小選挙区の宿命ですよね、半分より1個でも1ポイントでも高ければ当選するわけですから、全体の得票数以上の議席数、6割超えるような議席数を自民党取ったわけですから、
そうですね、
そういった中で、まあ、 やっぱり野党が一つまとまなきゃいけないということで、やっぱり枝野さんがあの立憲民主党を立ち上げてここまでやってきたことに対してはやっぱり党内の人たち、まあ、ベテラン含めてですね、評価してるっていうのが一つと、
あ、そうなんですね、
あとはやはり立憲民主党当時立ち上げて、あの時小池さんの失速とは逆に、うん、あの枝野盾でですね、まさに、
うんうん、
あのツイッターとかで枝野盾って言われて枝野さんが出たことで、まあ、立憲あの時55人だったと確か思うんですけど、衆議院議員、まあ、少ないですけどそれでも希望の党より多かったんですよね、で野党第一党になってますから、うん、すると枝野さんのおかげで当選したっていうのが結構今の立憲ではいるので、だそしたらやっぱり枝野さんのおかげで当選したわけだから1回の選挙は枝野さんに戦うべきだっていう人たちも結構いらっしゃる。で、今回国民民主党との一部とですね合流して、
そうですね、
あの新立憲民主党ですか、
はい、
まあ、名前も代表も変わらなかったんで誰も国民新党になったと思ってないですけど、
はい、
実はまあ菅政権が誕生するときにですね、まあ、私ずっと野党担当だったんで裏番組でですね、あの 裏番組って言っちゃいけないんですけど裏番組かのような感じで、まあね、あの立憲民主党も立ち上がってですね、
ちょっと盛り上がりには欠けた、
まあ、野党第一党に、まあ、一応衣替えはしたので、
うんうん、
だからまあその時の代表選一応やってるんですよ。
なるほど。
その時に代表選やってば枝野さんと、泉健太さんというですね、今の、
そうですね、
今の政調会長やられてですね、うんうん、あの国民民主党から立憲に合流した若いちょっと若手中堅クラスなのかなの泉さんとで一応代表選もやって枝野さん勝ってますので、
うん、
まあ、次の選挙はやっぱ枝野さんで戦うよねっていうのは一応党内のコンセンサスになってるのかなと思います、ね、
じゃあ党内では求心力をちゃんと保っている。
そうですね、やっぱりまあそれも民主党っていうのはこう非常に割れたりですね、特に政権末期はあの小沢一郎さんが50人ぐらい連れて党分裂させちゃったりとかですね、あのなんか党内抗争というかこう、
そうですね、
ばっか、ま、内輪もめばっかしてるようなあの人たちはっていう印象を与えたのもあるので、
ありましたね、まあ、
それも良くない。だから今こう選挙前で支持率が低いから枝野下ろししようっていう動きまではなってない。その一つはやっぱ枝野さんに代わってじゃあこの人がいいっていうだけの人がいないっていうことと、今言ったようなやっぱり枝野さんで選挙勝ってるし枝野さんでもう一回戦おうっていうなんとなく党内コンセンサス、この2つからまあ何ていうんですかね、支持率は低いんだけどだからといって枝野さんを変えてやろうっていう動きにまでなってて、それが今の野党立憲第一党立憲民主党の現状なのかなというふうに私取材日々しながら感じてますが、
ちなみにその今野さんから見てなんですけど、はい、枝野さんってこう人柄としてはどんな人なんですか。
人柄としてはですね、まあ、僕も実は枝野さんをですね、僕野党民主党もあの政権与党を取ってた時民主党も担当したことなんですけど、枝野版ってやったことなくてですね、
へ
あんまり枝野さんと実は個人的に話したりとかはそれほどないんですけど、
うん、
まあ、私話をする限り、まあ、こういうことしたらちょっと枝野さんのファンに怒られるけどちょっと暗いところもあるというか
まあ真面目っていうことですかね。
真面目ですね。で、うん、まあ、非常にだからある意味論理的だし、まあ、弁護士出身ですから、
そうですね、
頭の非常に良くて、
うん、
で元々合唱部だったんでしたっけ、声もね非常に張り上げて、まあ、今カラオケはあの人大好きなんですけど今、ね、コロナでカラオケ行けないっていうのは、
あ、残念、
そう非常にストレスになってますけど、
うん、
まあ、非常になんていうんですかね、そういう論理的でしっかりした面がある、うんうん、反面、まあ、自分が頭が非常にいいからなのか、
うん、
あまりこう人の意見を聞き入れていろんなこうボトムアップで意見を集めて作るというよりはですね、うんうん、枝野さんの中に政権構想とか政策がすべて頭の中にこう出来上がってるような感じがしなくもなくてですね、あまり党内議論を積み上げて立憲の政策を作るというよりはもうなんか枝の思案みたいになっちゃうんじゃないかなと。だからまあ難しいところなんですけど
ね
何も自分に昔ね、小渕総理って、ね、うんうん、ブッチホンなんて言われて、
はい、ね、うん、冷めたピザね、
そう、はいはい、冷めたピザと言われたけど、あの人はもうとにかく片っ端がいろんな人に会っていろんな人の意見を聞いてやるっていうので、まあ、逆に言うとこう真空総理なんて言われましたけど、まあ、だからそれがいいか悪いかは別としてですよ。ただまあそうやって自分があまり得意じゃなければいろんな人の意見を聞いてやっていくっていうこともできると思うんですけど、枝野さんなまじこう自分なりの政策のあれがこだわりが強いせいかあまりそれを周りをこ うまく使ってやってるって感じはしないっていう、なんか不思議な人で議員会館の自分の部屋にこもってる時間が異様に長い気がするんですよ
そうなんですか、
まあ、今コロナなんでね、あまり会食とかできないし、まあ、まあ、コロナになる前はあの全国地方案件出張もされてましたからなんですけど、なんかこう議員会館のいる部屋が長いなって、なんか党本部とか全然行かないですしね。
行かない、だって代表でしょ。
そう、代表だけし代表してあるんですよ。でもっと言えば立憲民主党ってあの野党なのに党本部2つありますからね。
2つ、
はい、
どういうことですか。
もともと今の、皆さんがなんとなくここにあるなと思われてるのは あのなんだ永田町国会の、うん、自民党本部の方を歩いていく途中にあるあの旧民主党の党本部ですね、
はいはいはいはい、
あそこの中を借りてるんですけど、うん、そこがあってもそれとは別にあの雑居ビルとかビルの一室を借りてる要は旧立憲民主党の党本部ってあるんですよ。
へえ。
そっちもまだちょっとここ昨日今日僕確認してないけどここ 1,、うん、1、2ヶ月前の情報でちょっと更新してないんですけどまだその時点で解約しなかったんですよね。
うん、
もう9月には立憲民主党と国民民主党一部くっついて、
うんうん、
あの新しいあの立憲民主党になったんで、
はい、
あのそのまで今までの民主党の本部政権与党時代も取った民主党の党本部っていうのは国民民主党が引き継いだんですね。
あ、なるほどね。
あの、うん、国民主党民進党、
うん、
希望の党、
うん、
で皇族政党としてはずっと国民民主党だったんで、うんうんうんうん、民主党の皇族政党は立憲民主党っていうのはもう枝野さんがゼロから立ち上げたベンチャー政党だったんで。
なるほど。
そのベンチャー政党時代に、まあ、ちっちゃいからそんな大きいとこ借りないですから借りた、はいはい、まあ、雑居ビルに一室とあの今のずっと民主党時代から脈々と継がれてる大きな党本部2つまだあるんですよ党本部って。
じゃあその枝野さんはちっちゃい方にいるんですか。
いや議員会館の自分の
部屋。議員会館にいるんですか。
議員会館の枝野幸男国会議員衆院議員としての部屋にいる時間が多分永田町滞在時間で一番長いと思います。で党本部ほとんど行かれないんですよね、うん、だからで、まあ、一説によるとですよこれあの間接に聞いた話ですけどやっぱり旧民主党のイメージがついてるのでそこはあんまり行きたくない嫌だっていうやっぱり枝野さんも枝野さんなりに悩んでるのはやっぱりいかに旧民主党の失敗とかのイメージをですね払拭してあの立憲民主党っていうのが野党第一党としてあの政権担当能力あるんだと国民に、
うんうん、
あの選んでもらう選択肢になるのか。枝野さん自身よくね政権交代の選択肢になるようにしたいと衆院選までに。
それはそうです。
逆に言うとまだそこに至ってないという認識があるからそう思われるいうことを発信されていると思うんですよね、
うんうん、
だこう非常に悩ましいだからだと思うんですけど、まあ、不思議な状態ですよね。代表が党本部にほとんど通うことがないっていう。
ねえ、なんかそれで求心力が保ててるっていうのもなんかやや意外な感じもしますが、あの例えば記者に対する対応なんてどうですか。
うん、まあ、記者への対応というのはいろいろとねオンオフいろんな政治家によってスタイルがあるので、
うん、
一概にこうだから嫌だからいいっていうものではないと思うんですけど、うんうん、ただやっぱり記者会見が例えば定例のですね記者会見が月1回しかないとかですね、
なんか少ないですね。
ちょっと寂しいですよね。まあ、我々あの例えば安倍政権と菅政権でもね、
う
んうん、総理の記者会見が少ないなんてことを、
ね、
社説とかで書いたりいろいろ、まあ、社説書いても分かんないけど、まあ、紙面で書いたりして
る。いやそれはもう指摘しているところですよ ね、うん、そうです
ね指摘しているところですよね、うん、なのに、まあ、野党第一党の、まあ、代表党首である枝野さんも実は月1回しか定例の記者会見をやっていないという状態なので、ちょっともうちょっと発信に関しては積極的であってもいいのかな、うんうん、もちろんまあ要所要所であのぶら下がりといってまあ簡易的な記者会見ですね、はいはい、あの立ったまま記者の取材なんか、例えば菅さんの周りに何か辞任があったとかですね、あの側近が辞めるとか辞めないとか何か大きなことあった時に、
うん、
そのワンイシューをまあテーマにぶら下がり取材みたいなことをすることはあっても、やっぱり定例でしっかりした記者会見というのは月1回しか開いてないというのは僕はちょっと野党第一党の投資としては少なすぎんじゃないかなと。他の玉木さんにしろ共産党の新さんにしろ、まあ、普通週1回やってますから。
あ、そうなんですね、
はい、朝日新聞ポッドキャスト。
朝日新聞の
質問ドラえもん。
我が家の朝は質問から始まる。
電線にスズメやカラスが止まっても感電しないのはなぜ？
身の回りのことから広い世界のことまで、いろんな質問が毎朝新聞の一面に載って君の元へやってくる。
ママ、なんで？
なんでだろうね。
さあ、めくって探して答えを発見。
あった！スズメより電線の方が電気を通しやすいからか。
毎朝のワクワクが未来を開く。朝日新聞。
いや実際その政治家にとってあるいは政党にとって発信力ってすごく大事だし、そもそもその、まあ、敵方といいますか、まあ、安倍さんにしろ菅さんにしろそれこそ会見が少ない、菅さんなんかもずっと会見が少ないっていうことで、まあ、ようやく年明けから少し増えたぐらいの感じではありますけれども、同じようなことやっててどうするんだっていう気もするんですけどね。枝野さんってあんまりその例えば口下手だったりするんですか。
いやむしろ雄弁な方だし、
あ、弁護士なんです
ね。そうです、弁護士だし、あの論は立つ方ですよね。あの国会審議見てて思うんですけど、
なんでやんないんですかね。
まあなんか野党が毎日例えば記者会見をやってもその取り上げられる量は 決まってるみたいな割り切りがあるのか、希少性を出したいのか、ただ僕逆だと思っていて、やっぱり政権与党とか安倍さんや菅、安倍総理や菅総理だったら別に記者会見しようがしまいが日々何か報じられると思うんですよね。やっぱり政権与党であり総理大臣の一回の動きだけでもそれニュースになるわけですから、
そうですね、
国会出てくれば国会でこんなことを言った、あんなことを言った、緊急事態宣言を、ね、解除するしないも全部ニュースになるわけです。野党の人が言ったってそれ別に野党なわけだから、それが実現するわけでもないから、すぐに使われるわけでもないと。で、発信力って今神田さんおっしゃったように、そのだから発信という意味では立憲は全く僕が足りてないと思っていて、で発信力って何かって言ったら、もう野党とか場合によっては、量で圧倒するしかないっていう、私、何人か政治家見てきて、圧倒的に発信力があった政治家の一人がやっぱ橋下徹さん、大阪の市長ですね。で彼はみんな発信力あるって言いますけど、やっぱりそれなりの努力というか、やっぱり裏打ちがあって、僕大阪に行って彼が市長で何が一番びっくりしたかってですね、記者会見長いんですよ。
はあ、
もうびっくりしますよ。2時間3時間喋り倒す。
すごいですね。演説会ですね。
演説会です。それが週1回記者会見。もう僕だって途中で水飲み休憩ありましたからね。途中で水飲み休憩ある記者会見なんて僕聞いたことない。
ないですね。
映画1個長編見れるような時間やるわけですよ。それ以外にも朝当時はもう大阪の住民投票1回目負けた後だったんで、割とそれで抑えめだったらしいんですよ。
へ、
僕がだからその行く前、住民投票の前とか、もう橋本さんが発信マックスだった頃の話を当時のからいた記者に聞くとですね、朝と夜にも大阪市役所に入るとき出るときもぶら下がりを落ちたと、それもぶら下がり1回1問聞くつもりが、聞き出すものなら1時間だ、ぶら下がり1時間で記者会見3時間やったら4時間記者に何か喋ってるってことですよね。
あ、そういうことですね。
で、夕方のニュースでは多分そのうちの1分とか2分が流れる
ですね。
で、ツイッターだってあの人めちゃくちゃつぶやくと、
やってましたね、
1日にも10とか20とかつぶやくです。今でもそうかもしれないですけど、だからそれぐらいやって、もう本当100発信して1使われて、で毎日橋本徹はテレビでなんか出てるから発信力あるなって言われてるんですよ。でもやっぱりそれだけやってるからだし、本人もそういうこと言ってましたね。僕はそれぐらいやっていたと。
なるほど。
それに対して月に1回しか記者会見しなかったら、そもそも枝野さんに僕発信力ありますかありませんかって聞かれても答えようがないですよね。そもそも発信してないから分かりませんっていう答えしかないです。
なんかでもそこはやっぱりね、ここからね、その政権をこう奪いに行こうっていうことを考えると、一つこう気概に欠けるような感じもしますね。
そうですね、そこもだから枝野さん的にはまあ悩ましいというか、本人悩んでるかどうかなんですよ。僕は周りの人たちの話、側近とかで話を聞いてて思うのは、やっぱりだからといってメディアが枝野さんが何か毎日例えば記者会見をして報じるのは、政権を批判した時だけになってしまうんじゃないかと。
そうですね、
どうしてもやっぱり僕らもそうです、野党にとって大事なのはやっぱり行政監視能力、
そうです、ね、
政権をしっかり批判すべきは批判すべきとこなんで、今だとやっぱり菅総理の長男が接待を、ね、受けて、各許認可のある総務省で東北新社で衛星放送の子会社の役員だったとなれば、その話っていうのは当然やっぱり批判すべき、批判されることはあると思う、実際総理自身が誤ってるぐらいですからね、国民に。
そうですね、
そういった時にやっぱり必要なのはやっぱり批判だから、批判なんだけど、枝野さんにしてみればやっぱり政権担当能力を見せつけたいってあるので、いかに自分野党の政策なり主張、コロナ対策とかですね、こんだけ野党は言ってると、実際野党が言っていて実現した政策というのはあるので、現金給付の10万円なんか野党の先言ってましたし、他にもいくつかあるんですけど、なんていうんですかね、でも実現した時にニュースになるのは残念ながら政府が10万円給付したってなりますから、この政策は野党が従前からずっと言ってたことですよなんていうのは、ついても後ろの方にちょっとつくぐらいだから、なかなかやっぱり野党は政策を訴えてもあんまり取り上げられない、逆に政権批判すると取り上げられる、だから彼の中ではそこのバランスとかにも苦慮しているところもあるんだと思いますけど、
でも例えばこの間 そのコロナの、ね、患者さんが病院に行かないとかっていうような話と、罰則の規定の話であるとか、あれとやっぱり野党の方で強く提言をして、それでそういうその規定が、ね、消えたっていうようなところとかですね、なんか最近もいろいろこの政策の提言のようなことも重ねてしているような印象もあるんですけれども、どうでしょうね、その政策の提言とその批判っていうところでいうと、どっちに重きを置くなんていうのはあるんですか。
多分今の立憲枝野さんの執行部は、あまり二者択一でね、どっちか分け方自体がちょっと良くないっていう言い方も考え方もあると思うんですけど、あえてね、便宜的に分かりやすくするために分けるんであれば、今やっぱり政権提案能力を 強めていきたいっていうフェーズに入ってるのかなと思いますね。でそのまさに今神田さんおっしゃったように、あの緊急事態とかの罰則規定ですか、あと感染症の罰則ですよね、あれは当時自民党、政府自民党が出してきた法案はもっと罰則が強かったですから、そこはちょっといくらなんでもコロナでだって入院できない患者さんいるのに、
そうですよね、
入院から逃げたらそれ罰金50万だなんだとか、あの刑事罰だっていうのは前科残っちゃいますから、うんうんうん、だから刑事罰外したりするのはずっと立憲民主党が主張したことで通ってますんで、うん、まあ、ある意味今回のだそういう意味ではあの感染症法と緊急事態 の、 あの 特別措置法の法案に関しては、まあそういう意味では与野党の交渉がうまくいって、うんうんうん、あの立憲としてはあの自分らの、ね、考えをうまく反映させられたと思うんですけどね、
うん、それこ そ、 その、ね、今回の菅さんの、ね、長男の問題でも、ね、うん、その山田さん呼びなさいっていうのも立憲の方から言って、で分かりましたということで自民党も同意してということで国会で質問ということになるわけですもん ね、
そうですね、だからまあ9月に、うん、あの国民民主の一部という大部分ですね、うん、と一緒になってもう野党第一党イコール立憲民主党となってですね、あの非常にあの衆院議員がやっぱり100人超えましたから、100人超えるっていうのはあの2012年の自民党が民主党が政権奪還した時も100人実はちょいしかいなかった、
あ
2009年 の、 あの民主党が政権自民党から政権交代した時ですね、あの時も100人ちょいからなんですよね、
は
い、
そうなんですね、
衆院議員が100人ちょいいると実は政権交代できるっていう、
ね、そうですね、
はい、あの選挙制度はやっぱり小選挙区制で振れ幅が広いんで、
うんうん、
あのプラス200で300人になって政権交代ってことは過去2回ともそこから来てるんで、
うん、
まあ、枝野さんもだからね政権交代の発射台になるような今回できたってあの合流した時おっしゃってましたけど、
うん、
十分その1回の選挙で今政権交代できるだけの数があって、だからそういったまあコロナ対応とかで今ゼロコロナっていうのを打ち出したりもしてるんですけど、いろんな政策を打ち出すことで、
あ、そうそう、それ聞きました、はい、ゼロコロナね、
ゼロコロナ、うん、要は、まあ、菅さんというのはどちらかというとですね、どちらというと、まあ、GoTo キャンペーンとかあの、
ね、や
っぱり経済をしっかり動かしながら、うん、あのコロナを抑え込みたいっていう今の政権に対して、まずはゼロコロナで徹底してコロナを抑えてからあの経済活動をするべきだと、うん、そうしないと何度やってもまた同じことを繰り返したじゃないと、また出てきたら緊急事態でまた収まったら解除してまた出てきたらってなっちゃうから、まずはゼロにコロナを抑えるとこまでしっかりとやるべきだっていうのは、まあ一つ対立軸として出そうとはして、あの実際出してはいるんですけどね、
まあ、そのただ、今ね、あの総選挙必ず起きるっていうことで、そういう意味で言うとですよ、あの一つ大事なのは、ちゃんとそこにですね、政権交代が可能なだけの候補者立てられるのかと、あるいはそういうところに本当にその視野が曲がってるのか、まあ、とりあえず次の選挙は、まあなんかこう体制固めをして、その次の総選挙で政権を狙っていこうみたいな考えではないのかなっていう気もするんですけど、その辺どうですか？
まあ、もうまさにおっしゃる通りで、多分枝野さんの本音は私もいろいろ周りの人から聞いたり、本人がそう言っていたって話を聞くと、まあ、やっぱり 2回ぐらいの選挙を視野に入れてるのかなと、
うんうん、
1回で一発交代じゃなくて、
うんうん、
1回の選挙でもうちょっと、例えば105、まあ、数字はちょっとね議席数分かんないですけど、まあ、100あるんで増えれば増えると思うんで、120なのか150なのかじゃないですけど、取って、
うんうん、
まあ、ホップステップジャンプじゃないですけど、合流をホップに次ステップしてもう1回の選挙、あとは参院選ですよね、
うん、
まあ、仮に衆院議員で1回の選挙で、まあ、何かの勢いで300取ったとしてもですね、参院議員ねじれますから、
うん、
やはり参議院選挙もある程度勝ちを重ねていかないと、だから今やっぱり安倍政権菅政権盤石なのはやっぱり衆参で両方過半数持っていて盤石ですから、
うん、
やっぱりこれ民主党政権がねいろいろ最後批判されて、まあ、確かに皆さんの印象としてねひどかったってイメージあると思うんですけど、約束した子ども手当やらないで、うん、約束しなかった消費増税は決めて挙句の果てになんか分裂して、まあまあ、ただやっぱり返そうなのはあの衆院選に参院選に負けてですね、2009年政権交代、2010年に参院選に負けてんですよね、菅直人政権のに、うんうん、あの時国会がねじれて、
うんうん、
で参議院で自民党のに逆転されちゃったんで、
うん、
そうするともうあらゆる政策が自民党の了解がないと取れなかったんですよね、
うん、
だ かなりそれで苦しめられたってなりますよね。
ただね、まあ、その河野さんご指摘の通り、すでに、立憲民主党の議員は100人を超えて、はい、まあ、政権交代が視野に入る段階にあると。でその、ね、まあ、河野さんといえばですね、例えば菅さんの野党時代を取材し、あるいはですね、まあ、その後も取材をし、菅さんが安倍さんを担いだ時なんていうのは別に称賛はなかったわけですよね。でこう党内、自民党内の大方は は、まあ、安倍さんは出るにしても次にね総裁選にみたいなね話だったのをもうそこでこう担ぎ上げたらうまい具合に総裁になった、あるいはですね、岸田さんがですねわりかし悠長に構えていたらあっという間に菅さんがこう目を伸ばしてきてこう、まあ、後継としてねこの人だっていうふうに思われていたにもかかわらずなれなかった。なんかその枝野さんのやってることって岸田さんっぽく見えて、要はその順序を踏むとかっていうのもすごく大事なことなんだろうとは思うけれども、勝負感みたいなところではどうなんですかね。
だから基本的にやっぱり勝負感が、まあ、政治家ですしね、野党第一党の党首までやられてる方に私みたいな人がいるんですけど
まあ、まあ、
勝負感という意味では町の政治家なのかなっていう感じは私もいろんな政治家見ててします。
町の政治家というと、
は
い、
どちらかというとやはり政局、例えば希望の党騒動が動いてから、うん、自分は立憲民主党っていうのを動き出すとかですね、うんうん、自分からその何か動き風を吹かせるというか、風が吹いた時にその風に対してうまく乗るのか、反発するのか。
なるほど。
反射神経というか反応してるタイプの政治家なのかなっていう。やっぱり2タイプいて、例えば菅さんなんてのは明らかに前者で、もう自分でとにかく風を作るというかですね、うん、
なるほどね、
無風だったら風吹かせばいいっていう。それに対して枝野さんは無風だったらまず風が吹くのを待った方がいいと、その風に対して自分はどっちに行こうかを考えなきゃいけないよなって、そういうスタンスの政治家、どっちかに分けろって言われたら、うんうん、まあ、そのあれが強いのかなと思うんですけど、まあ、ただやはり今枝野さんはそう言ってももうね、さっき私だが2度ぐらい考えてるって言ったけども、表ではこの前の党大会とかで次政権交代狙うようにしたいって言ってますから、
うん、
ある程度腹を決めてですねやんなきゃいけないと思ってると思います。で、私さっき言ったようにもう1回の選挙枝野さんで、うん、お世話になってるからやりたいって言った人たちもやっぱり2度目は考えてないっていう。
なるほど、ね、1
回の選挙でやっぱり枝野さんがダメなら当然次を考えなきゃいけないっていうふうに言ってると、うん、で神田さんおっしゃったように2012年のですね、例えば春ぐらいの時点ですよ、うん、自民党の総裁選やる半年前、衆議院解散半年前に半年後には自民党に政権戻って安倍総理菅官房長官だって言ったら多分誰も信じなかったと思うんですよね。
そうでしょうね、
安倍さんって、うん、第一政権ああいう辞め方した人でしょ。
本当ですよね。
何言ってんのって言われたと思います、うん、だからそうで今回も、まあ、つい2年ぐらい前だと、例えば1年前でもいいですね、安倍さんの後は菅総理になってる来年の今頃って言ってもちょっとこれもみんな、まあ、そこまで
本当かなって話ですよね。
本当かなって感じだと思うんですよね。考えるとこの世界ってやっぱ何が起きるかわからないし、
よく言いますよね、はい、一寸先は闇だ って、ね、
闇だと、うん、で闇の反対もあるわけだって、
はあはあはあ、
一寸先に急に花開くこともあって、うん、これまで全くこんなことないよなと思ってたことが起きることも全く不思議ではないと。で実際100人から政権交代2回してるわけですし、うん、だから今の時点で衆院解散して立憲民主党が政権取って枝野総理ですよって言ったら誰も信じないと思いますけど、ただその誰も信じないってことが得てしてこの世界では何度か起きてますから、
分かりはしませんよね。
分からないと思うんですね僕は。そこはやっぱりちょっと可能性として十分ありますよという、実際数字的にはそういうふうに出てるし、今イメージできないことが必ずしも必ず起きないとは限らないですから。実際小池百合子さんが希望の党だって、あれまあ結局失速しましたけど、ひょっとしたらまま自民党過半数割れに追い込めば連立政権で小池総理っていうのも十分あり得たわけですから。
そうですね、
あれはやっぱりあれだって分かんなかったですよね、うん、まあ、3日ぐらいで失速しちゃったわけですけど、逆に言えばままグーっていった可能性もあるわけですから、まあ、そういう意味ではまだ立憲民主党まだね、なかなか国民から見てですね政権任せようと言って支持率が上がったり、枝野さんを次の総理にしたいでですね、河野太郎さん抜いたりっていうところまで行ってはいないですけど、じゃあずっと野党が政権取らないままで終わるのかっていう、それはまあ日本の政治にとってもですね、今やっぱりいろんな不祥事が出てきてますよね。総務省の接待問題しかり、農水省の鶏卵疑惑でもなんかクルーザーに乗って時間かなんかが、農水省幹部がクルーザー乗って業者と接待を受けたとですね、ああいった問題が起きてくるのってもう緩み以外何もんでもなくて、
間違いないですね、
やっぱり政権交代しなければ自分らとにかくこの人たちに尽くしていければいいんだと。これがでも政権交代の可能性が少しでもあれば、こんなことしててもし仮に政権が交代していろいろ調べられたら大変なことになるっていうのを分かってれば、あそこまで緩むことはないと思うので、
うんうん、
そんな接待漬けみたいな状態になるわけてる、あれが多分氷山の一角かもしれないと。
そういう可能性ありますよね、うん、
だそう考えればやっぱりもうここはですね、野党がもう一段頑張ってですね、やっぱり政権交代の実現性、緊張感のある政治みたいなのを取り戻さなきゃ、多分ああいう こう桜を見る会もそうだし、盛りかけからずっと続いてるわけですよね。そういった問題って消えていかないと思うんで、そこはやっぱり一つ野党を取材する私たちもそうだし、そういった野党取材の記事とかを厳しくですね、読者の方も見てもらってですね、指摘してもらえばなと思いますけどね。
わかりました。近藤さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
朝日新聞ポッドキャスト、
はい、というわけで政治部の野党取材担当キャップの近藤さんにお話を伺いました。なんでしょうね、このね、みんなが待っているのにそこに来てくれない感といいますかね。もうその近藤さんご指摘の通りで、やっぱりこう最近非常にこう、まあ、長年ね政権が続いてきたことのほころび、緩みっていうようなものがね目立つような気がしますよね。本当にね、何十年前とかに戻ってしまったんじゃないかっていうようなね接待の構図であったりとかって信じられない思いですけれども、そこにやっぱりこうね、こう責任あるというか、そういう野党いてほしいっていうのは多分みんな思ってるんですよね。多分自民党支持してる人だってそう思ってる人いるに違いないと思うんですよ。でそこに行ける人って絶対その立憲民主党しかないし、枝野さんしかいないんですよね。ところがやっぱりどうしてもこの何か物足りなさというか頼りなさっていうのが否めない。枝野さん本人はね、多分こう非常に努力をされている方だし聡明な方だと思うんですけれども、なんかやっぱりその菅さんを見てて思うんですよね。菅さん、私機会いただいてね、岸田さんと石破さんっていうこの間の総裁選の対立候補のお二人にはお話聞いたんですけれども、多分ね菅さんから見るとあの二人って甘っちょろく見えたんだろうなっていうのを話してて思ったんですよ。やっぱり迫力とか凄みとか怖さみたいなものっていうのも、やっぱり一番こうてっぺんに立つ人には必要になってくるところあると思うんですよね。でそれは人柄なんで何とも言えませんけれども、枝野さんにももう少しその辺があるといいなっていうふうに思ってしまうんですけれどもね。まあ、いずれにしましても今年総選挙ありますので、そこまでにですね、よりこう頼れる野党としての存在感を示してほしいなというふうに思います。朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の神田大輔がお送りしました。それではまたお会いしましょう。
この番組へのご意見ご感想をメールで募集しています。 podcast@asahi.com podcast@asahi.com までメールでお寄せください。ツイッターでも番組情報を随時紹介しています。@朝日ポッドキャスト、朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください。